はい、こんにちは、佐田大臣光永です。今月から京都に移住しました。昼も夜もそわそわして仕事にならなくて困っています。だって外は京都ですからね。どこを見渡しても歴史があり、神社仏閣があり、あっちも行きたい、こっちも行きたい。パソコンの前で座ってるのがもったいなくなりますよ。夜は夜で河原町や京都駅に飲みに行きますので、ちっとも仕事がはかどらない、困ったもんです。さて、本日は百人一首で歩く金閣寺です。金閣寺こと六音寺金閣、修学旅行の定番コースですね。西に衣笠山、北に大文字山を追い、自然の景観も生かした境内に、峡谷地に浮かぶ金閣が、鏡の湖の池と書いて、峡谷地に浮かぶ金閣が、年間も通して観光客の目を楽しませています。バス停金閣寺前でおります。すでに大変な賑わいです。活気があっていいですね。強烈なセミしぐれの中、参道を進んでいきます。それにしても、周りから聞こえてくるのが外国語ばかりです。花誘う、嵐の庭の雪ならて。降りゆく者は、我が身なりけり。花誘う、嵐の庭の雪ならて。降りゆく者は、我が身なりけり。鎌倉時代、藤原氏の末流、西園寺家は、権勢を極めました。西園寺金常は、鎌倉幕府北条氏とのつながりを強め、また、日民貿易で、財を成しました。京都北山の地には、西園寺家の豪勢な山荘が築かれました。花誘う嵐の庭の雪ならて、降りゆく者は我が身なりけり。山風が吹いて庭の花が雪のように降り続ける。しかし降るといえば、私の身の方だ。我が身は年老いていくのだ。この歌は、この世の栄華を極めた西園寺金常が、晩年の実感も詠んだものです。百人一首の96番に取られています。権勢を極めた西園寺家。しかし、北条氏との結びつきで勢いを伸ばしていきましたからね。北条氏が倒れて、次の足利時代になると、当然、没落します。華やかだった西園寺家の北山山荘も日に日に荒れ果てていきました。そこに目をつけたのが誰ですか？そうです。あの人物。三代将軍足利義満です。足利義満は西園寺家から北山の山荘を買い取り、応永4年1397年、この地に北山殿を造営しました。今日、金閣として知られる黄金の建物をはじめ、絢爛豪華な北山殿の佇まいは、北山文化の代表として今日まで伝わっています。応永15年1408年、義満の死後、息子の四代将軍足利義持が、義満の遺言によって禅寺に改め、義満の法名を六音院殿から六音寺としました。その後、応仁の乱や戦国時代の戦火で伽藍の多くは燃えてしまいましたが、金閣だけは生き延びていたんですけれども、昭和25年1950年放火によって焼失し、現在の金閣は昭和30年1955年に再建されたものです。三島由紀夫の金閣寺は、金閣寺に放火した学僧をモデルにした小説です。総門をくぐります。受付のそばに、無学の経、なかなか味わい深いことを書いた文章があります。無学の経、咲く花の露の水けさ、泣く鳥の 声のさやけさ。雲間に水合いをたとう、たがときし、無学のまこと。山清く、染めなす木立、谷深く、玉散る流れ、風そよぎ、月澄み渡る、一人読む、無学のまこと。出典は不明なんですけれども、なかなかいい文章だなと、そんな風にしみじみしていると、強烈な中国語が響いてきて、極楽の瞑想は一発で破られました。峡谷地のほとりに佇む金閣です。峡谷地の南から撮影するのがベストなポジションですが、なかなかこれ位置を取るのが難しいんですね。ものすごく人が多いので。水面に映り込んだ金閣も見事です。この日はちょっと風があって、さざ波がありましたけれども、風がないでいる日は、綺麗に映り込むでしょうね。第一層は、放水院。放水院。藤原時代の神殿造り風の造りです。第二層は、超音堂。超音堂。鎌倉時代の武家造りです。第三層は、屈強町。屈強町。禅宗の仏間造りです。二層、三層には金箔が押され、屋上には金銅製の鳳凰が佇んでいます。それにしても、セミしぐれとともに中国語しぐれが強烈にうねりにうねってきます。まあ、足利義満は大の中国かぶれでしたからね。もう自分自身中国人になりたいというほどでしたので、今日こんなにも中国人観光客が金閣寺に押し寄せている状況は、足利義満喜んでいるに違いないです。雨上がりの晴れた空で、雲がさーっと早く動いていて、それを背景として屋根の上の鳳凰像もより一層キランキランに輝いて見えました。足利義満、好きなものが三つ。3つありました。黄金です。そして花です。そして美少年。黄金について、足利義満の黄金趣味は早い段階から現れていました。攻略2年1380年正月、後光厳上皇の七回忌の法要が行われた際、その儀式の中で三下と言ってですね、花びらを散らすわけですよ。普通は紙や布を裁断して花びらを散らすわけですけれども、足利義満はなんと金や銀の花びらを撒き散らした。足利義満のなんと派手派手しいことじゃ。人々は目を見張ったことでしょう。後に北山邸金閣につながっていく足利義満の黄金趣味は早くから始まっていたわけです。花について、特に北山邸金閣に住み始めてからは、春は各地で花見、秋はもみじ見物、北山邸の庭には各地から取り寄せた桜を植えて、年ごとに春の宴を楽しんだということです。そして美少年、稚語が好きだった。我が子足利義継が天台宗の門跡寺院に入っていたのを減俗させて偏愛しました。これは義継が大変な美少年だったからと伝えられています。では金閣北側の丘に登ります。金閣のベストアングルは峡谷地南側から見た、つまり正面から見た金閣ですが、この丘から見る金閣も未開里金閣といって人気があります。道すがら見えてくる銀河線は、足利義満がお茶の水に浸かったという泉です。今もチロチロと清水が流れ、涼しげな雰囲気です。そばにある玄華水は、義満が 手を清めたと伝えられます。しばらく行くとパッと景色が開けて湖があります。安民宅です。ここはですね、足利義満が北山邸を築く以前にこの地を持っていた西園寺家の屋敷の跡と伝えられます。湖の中央にある小島に立つ五輪の塔は白蛇の塚、白蛇の塚といって西園寺家の鎮守だったと見られています。しばらく歩くと茶室、石化亭、江戸時代後水尾天皇の臨行に際し当時の六音寺住職が茶人金森宗和に命して作らせたといいます。南天の床柱、萩の違い棚で知られ、石化亭というその名は、夕日に映える金閣が良い、夕日に映える金閣が良い、ということから来ています。入りもや造りのかやぶき屋根が厚い苔で覆われ、趣ある佇まいです。出口近くにある不動堂茶所で抹茶をいただきました。ついてくるお菓子は金閣寺の図柄があしらってあり、金箔が落ちてある。なかなか景気がいいじゃないですか。ではもう一度、足利義満の前に北山山荘を持っていた西園寺家の西園寺金常の歌、花誘う嵐の庭の雪ならて、降りゆく者は我が身なりけり、花誘う嵐の庭の雪ならて、降りゆく者は我が身なりけりを唱えつつ金閣寺を後にします。帰りの石段もなかなかいい雰囲気です。さて、金閣寺に来たならばすぐ近く大文字山の麓にある三条天皇の御捧ぎ、三条天皇北山陵も訪れてみたいところです。道すがら左大文字が間近に見えます。三条天皇三条の院の歌は百人一首68番に取られています。心にも荒で浮世に流らえば、恋しかるべき夜はの月かな。心にも荒で浮世に流らえば、恋しかるべき夜はの月かな。第67代三条天皇、63代冷泉天皇の第二皇子として生まれます。寛那8年1011年、66代一条天皇崩御に伴い位につきました。大変不幸な方ですね。三条天皇の治世は様々な不幸が相次ぎました。内裏が火事で二度燃えたり、三条天皇ご自身、眼病を患っておられました。現在でいう緑内障だったと思われます。しかも、三条天皇は執拗ないじめを受けていた。誰にいじめられていたんですか？あの人。そう、藤原道長です。藤原道長は、自分の娘、彰子と、先の一条天皇との間に生まれた厚平親王をさっさと即位させたいわけですね。そのためには現役の天皇である三条天皇が邪魔であるということで、様々に嫌がらせを加えてきます。
あまり政務に励まれましてはお体に障ります。しばらくお休みになられた方がよろしいかと。
道長、それは我に退位せよということか？
いやいや、そのような、このような感じだったでしょうか。三条天皇はすっかり沈み込んでしまわれました。12月の月の明るい晩、三条天皇は中宮剣士と語らっておられました。
剣士よ、世はもう位を降りようと思う。
すっかり嫌になってしまったのだ。
道長殿のことだけではない。私の目はすっかり衰えてしまった。 月の光だけを頼りに生きていっても、この先どうなるのか。心にも、あらで浮世に流らえば、恋しかるべき弱の月かな。不本意ながらも、この辛い世の中に生きながらえていれば、いつの日か、今のこの辛い時期のことも懐かしく思い出される、そんな日が来るのだろうか。深い苦悩、現世への絶望感がにじみ出ています。三条天皇を襲った様々なご不幸と、その苦悩を考えるとき、一層胸に迫る歌です。昭和5年、1016年、三条天皇は我が子、厚明親王を皇太子に立てるという約束のもと、位を退きます。そして道長の孫である厚平親王が御一条天皇として即位しました。眼病を患っておられましたからね、三条天皇。あの世では御目も良くなって、この北山の美しい景色を堪能されていることと思います。本日は金閣寺と、金閣寺の近くの三条天皇北山陵を訪ねました。明日は船岡山に登るです。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣道長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。